るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2020年12月12日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールの授賞式が行われ、鹿児島市立坂本中学校2年山口美優さんが中学生部門最優秀賞を受賞しました。本日はその作文をお聞きください。
信じられない、そう思った。私と同じ中学生、私と同じように大切な家族や友達がいて、大切にしてくれる人たちがいて、何気ない会話が一番楽しくて、それが一瞬にして壊された。名前もわからない人に、そう考えると胸がぎゅっと締め付けられた。同時に学校に貼られているポスターを見ても、他人事だと思って知ろうとしなかった自分が怖くなった。拉致された横田めぐみさんのご両親の気持ちは、きっと言葉で表しても表しきれないと思う。大切な娘が拉致されたこともわからないまま、20年間どんな思いで生活してきたか、拉致されたとわかりどんな思いをしたか、他人の私でもこんなに悔しいのに、実の親である横田さんご夫妻の悲しみは計り知れない。めぐみさんに今の新しい日本を見せてあげたいという父横田茂さんの願いは、叶うことなく帰らぬ人となってしまった。もう時間がない。残された時間はわずか。では私たちにできることは何か。そもそも中学生の私にできることなんてあるのだろうか。調べてみるといろいろな対策が行われていた。しかし私たちが何かこれといった解決策を行うのは、正直に言って難しい。なので自分自身が今できることを3つ考えてみた。1つ目は自分の考えを深めることだ。インターネットで調べたり、テレビである特集などを見てみたりすると、過去にどんなことがあったのか、現在どのような状況なのか、知らなかったことを知ることができる。二つ目は多くの人に知ってもらうことだ。めぐみというアニメを見て、私はこれをたくさんの人に見てもらいたいと思った。北朝鮮の拉致問題についてよく知らない友達に実際に教えた。するととてもびっくりして涙が出たと言っていた。またまさに今行っているように、北朝鮮拉致問題についての作文を書いてみたり、レポートや新聞を作ってみてもいいと思う。これなら私たちにもできる。3つ目は 当たり前の中に隠れている幸せを大切にすることだ。家族と一緒に暮らすことのできる幸せ、友達と笑い合えることのできる幸せ、好きなテレビを見ることのできる幸せ、温かいご飯を食べることのできる幸せ、たくさんある。それを意識して生活することは簡単ではないが、自然とありがたみを感じられる人に私はなりたい。拉致によって自由を奪われた人の数は一人や二人ではない。その家族も今もずっと苦しいながら必死に戦っている。もう二度と起きてはならない拉致という自由を奪う行為を忘れないで、今自分自身にできることをやっていこうと思う。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
金正恩委員長は5年前の7党大会、朝鮮労働党の第7次大会において朝鮮労働党の委員長に推戴をされましたが、今回の8党大会においては朝鮮労働党の総書記に推戴をされました。委員長から総書記に変わったということでありますが、この2つの職位ポストというものを比較してみると、総書記が委員長に比べて非常にこう軽い地位だということがよくわかると、特徴だと言っていいかと思います。まず非常に注目されましたのは、この推戴の辞という金正恩氏を委員長に推戴するとき、あるいは党の総書記に推戴するときの推戴辞というものは違うということでありますが、5年前の7党大会のときにはキム・ヨンナム当時の最高人民会議常任会の委員長でありますが、キム・ヨンナム氏が金正恩氏のですね、委員長推戴というものを提起いたしました。しかし今回の8党大会においてはですね、そのキム・ヨンナム氏の後継者であるチェリョンヘ氏ではなくて、党の中央委員会の書記であるリー・イルファンという人物がこの推戴辞を行いましたので、非常にこう推戴の意味合いが軽くなっていると、あたかも党朝鮮労働党の人事というよりも朝鮮労働党の書記局の人事、書記局のトップである総書記が決まったんだというような、そういう印象すら与えるという、ことに今回はなっておりました。比較すると違うということになりますのは、5年前の7党大会ではですね、朝鮮労働党委員長というのは党の最高領導者として位置づけられておりましたけれども、今回の8党大会では総書記は単に党の主犯であるという位置づけで、最高領導者ということが言われなくなっていると。本来金正恩氏は党と国家と軍隊の最高労働者であります。もちろん、5年前の7党大会の時にはそのことが、言及されているわけでありますが、今回の8党大会の推戴辞の中にはこの党国家軍隊の最高労働者という言葉も出てきませんでした。金正恩氏そのものが軽くなってきているということがよくわかるわけであります。その点では非常に重要なのは、7党大会の推戴辞の中にはですね、何回も全社会のキム・イルソン・キム・ジョンイル主義化という 朝鮮労働党の目標でありますが、全社会をキム・イルソン・キム・ジョンイル主義で、覆うのだということでありますが、それが何回もそのキム・ジョンウン氏の役割として出てくるわけでありますが、今回の八党大会の衰退時の中にはそうした表現が一切登場しないということであります。大きな変化であります。4月の最初初旬にですね、北朝鮮では青年同盟の大会を開いて、その青年同盟の名称を変えるということになっておりますが、おそらく今の名称はキム・イルソン・キム・ジョンイル青年同盟という名前になってますけれども、そこからキム・イルソン・キム・ジョンイル主義という言葉が消える可能性がある。今北朝鮮が強調しているように社会主義、あるいは愛国ということが強調されて、朝鮮社会主義愛国青年同盟というようなふうに名前が変わる可能性があります。もちろんそれは大きな変化なんですが、4月の初旬ということになりますと、4月の7日に韓国ではソウル市長そして釜山市長の選挙がありますので、関心がもう国内に集中すると、北朝鮮で、大きな変化があってもそれが注目されないと、韓国では注目されないという可能性がありますので、そういう時期を狙って青年同盟の大会を開くことも、やはりキム・イルソン・キム・ジョンイル主義という言葉が消える可能性というものを示唆していると、それは別の言葉で言えば、青年の役割といいますか、若い世代の役割、若い世代のこう重みというものが、非常に後退するという話であります。キム・ジョンウン氏は、若い世代に属するわけですが、その自分の権力基盤というものが、非常にこう縮小するような、そういうことになるだろうということが言えると思います。今回の衰退時を見ておりますとも、キム・ジョンウン氏の評価というものがやはり小さいと言っていいのはですね、外交成果についての評価というのが非常に少ないわけですね。しかし考えてみますと、過去5年間にキム・ジョンウン氏は2回南北首脳会談も実現しましたし、アメリカのトランプ大統領との首脳会談も実現させた。これは北朝鮮の外交史を考えてみますと相当大きな外交成果があったんですが、しかしそのことをわざと強調しないというのが今回の特徴でありますので、これはやはりキム・ジョンウン氏を軽く見ている、あるいはこの総書記という新しい職責を軽くしていると言っていいのだろうと思います。こうした点はですね、ここまでその総書記という意味合いを軽くすると、将来、キム・イルソンファミリー、あるいはこのペクトゥのヒョルトン、白頭山の血統と言われている、そういうものとは別に普通の他人がですね、総書記になりうるということを示唆していると言っていいのではないかと思います。今回の衰退時に見ますと、党の主犯を正確に選挙する問題というものが提起されておりましたので、5年後の第9回党大会では総書記が衰退ではなくて選挙で選出される、しかもそれがキム・ジョンウン氏でない別の人物が選挙で選出される可能性もあると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ヴィレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラ情報放送ではここで曲をお送りしていますが、 このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで亜色の髪の乙女をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81335816011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。